皆さんおはようございます、今日はみんなで礼拝ということで、文字通り、普段は3つの礼拝が勝田教会の中ではありますけれども、みんなで同じ時間に集まって一緒に賛美をし礼拝を捧げるということをする日になっています。年に1回のチャンスですけれども、本当にこうして、普段あまり顔を合わせることのない、でも同じ家族であり兄弟姉妹である人たちが顔を合わせて礼拝できるということはとても大きな恵みだなと改めて思います。で、特に合わせてですね、何かテーマを持って御言葉を取り継ぎたいというふうに願って祈ってきましたけれども、今日はこの詩編の119編からテーマとしては聖書の御言葉ということで御言葉を取り継いでいきたいというふうに願っています。で、私たち、信仰の基本、教会の基本は一体何かって考えていますと、もちろん大事なことたくさんありますけれども、一番の基礎の単位となるものは、それはやはり祈りと御言葉、これでないかなというふうに思います。それは一人一人の個人的な信仰生活においても、また教会という神様の家族、神の民全体にとっても同じように大事な基礎になるもの、それが祈りと御言葉である、こういうふうに思うんですね。祈ること、私たちから神様に呼びかけ、また話しかけること、そして御言葉を聞くこと、神様が語ってくださることに耳を傾けること、本当に文字通り神様との対話、神様とのコミュニケーション、それが祈ることと聖書を開いて御言葉に聞いていくことだと思います。その中で特に御言葉に聞く、聖書を開くということを、どんな喜びか、どんな恵みか、そしてどんな私たちは思いを持ってそれに向き合っていくのか、そういうことを今日はこの詩編の119編から見ていきたいと思います。もっともっと親しみを持って、もっともっと喜びを持って、もっと深く聖書を読んでいく、開いていく、そういう教会になっていきたい、そういう願いも込めてご一緒にこの箇所を見ていきたいと思います。で、今日のこの開いている詩編の119編はですね、さっき開かれた方はなんとなく察しがついたかもしれませんけれども、聖書の中で一番長い章編といったらいいですかね、一番長い章だというふうに言えます。スタート地点を見るとですね、ページをペラペラとめくって、まだ足りなくてもう1ペラめくるっていう感じですよね。159ページ158ページからスタートして、もうパラパラパラパラとずっと119編は続いていくわけです。で、その中で、今日は特に129編からのところを見ていきたいわけです。で、129節、ちょっとうまく言えないですけどね、192節の手前のところを見てみると、括弧でですね、ペーって書いてあるわけですね。林屋ではないですよ。これはですね、ペーっていうのはアルファベットなんですね。ヘブライ語のアルファベットでこの詩編の119編っていうのは特徴付けられているんです。例えばですね、一番最初開けてみますと、119編の一番最初はアレフって書いてあるんです。で、このアレフっていうのが、ヘブライ語のアルファベットの一番最初に来るやつですね。だからベとギメルというふうに、続いていくわけです。で、そのアルファベットの頭文字が最初に来る言葉で始まる、そういう詩を並べて作っているのがこの119編、今でいうあいうえお作文みたいな、そういう、なんていうんですかね、ちょっとユニークな技法を凝らしたそういう詩編がこの詩編の119編になっています。で、もう一つ特徴があって、それは何かって言いますと、その一文ごとに、聖書的に言えばほぼ一節ごとに、聖書に関すると言いますか、聖書を指す言葉が出てくるんですね。例えば今日開いている129節からのところを見てみますと、129節には、あなたの定めは驚くべきものですって書いてあります。これ定めというのは聖書の言葉を指すわけですね。で、次のページ行きまして、130節に行くと、御言葉が開かれるとって書いてあります。まさにこの御言葉が聖書の言葉ですね。131節は戒めという言葉、これが聖書の言葉のことを表しています。同じ要領で132節は裁き、133節は仰せ、134節は命令、135節は掟、で、最後136節は律法。このようにして、実は聖書のことを表しているいろいろな単語が出てくるわけです。何が言いたいかと言いますと、この詩編の119編っていうのは、その一文ごとに聖書とはこういうものであるっていうことが書かれてある、そういう特徴のある詩編の一編になっているわけですね。まさに 聖書詩編というふうに言うことができる、そういう特徴のあるところです。私は一時期ですね、この箇所を、いつもこうデボーションですね、日々聖書を開く時間の時の最初に開くようにしていました。で、毎回これ全部読むとですね、それだけでもうかなりの時間を食っちゃいますので、そのアルファベットごとにね、その日はアレフ、次の日はベトっていうふうに、その一塊を最初に読んで、ああ、御言葉ってこういうものだなってちょっとこう思いを巡らしてから聖書を開いて、デボーションを始める、祈って御言葉を聞くっていう時を始める、そういうことをしていたんですね。別にそうするといいですよっていうわけではないんですけれども、そのようにして御言葉とは何か、聖書とは何か、これを今日の箇所から特に覚えていくことができる、そういうところになっています。で、この129節からのところ全部一個一個見ていきますとちょっと時間が足りませんので、今日はその中で特に130節、131節、そして133節、この3つの節に目を留めて御言葉、聖書ということを一緒に思い巡らしていきたいというふうに思います。ではまず最初に130節をご一緒に読んでスタートしていきましょう。開いている方で結構ですので、ご一緒に詩編119編の130節を読んでみたいと思います。一緒に声を合わせて読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます。はい、いいですね。もう一回読んでみましょうか。いきます、せーの。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます。はい、聞いたことがあるという方もいるかもしれません。有名な御言葉なんですね。御言葉が開かれると光が差し出る、素晴らしい、希望に満ちた、イメージが豊かな、そういう箇所だと思いますね。2011年に震災がありましたけれども、その時にこの辺りも結構被害が出ましたね。それでしばらく停電をしましたので、ひょっとしたらその時のことを思い出せる方がたくさんあるかと思います。で、停電になるとですね、当然のことながら街の明かりが全部消えるわけですね。街の明かりがって歌ありましたけれども、まさにあれが地で行く真っ暗になったわけです。で、そうなると星が綺麗だなとかというふうに思いますけれども、家の中入るとどうですか。暗いわけですよね、真っ暗になる。携帯電話とかもですね、充電が切れるまでの命っていう感じですし、本当に普段経験することのないような真っ暗さになるわけです。おそらく皆さんの中ではその停電の期間にですね、ろうそくをつけた方いるんじゃないかなと思いますね。ろうそくで明かりを灯す。で、そうするとやっとちょっとほっとするわけですね。光が灯された、そういうふうに感じます。で、この旧約聖書の詩編119編の時代、同じ状況であったわけですね。それは何かと言いますと、今のように電気があるわけじゃないですから、夜になったら真っ暗になる。星明かり、月明かりは今より明るかったかもしれませんけれども、一歩屋内に入ったらもう本当に真っ暗、そういう状況ですね。で、その中で、人々にとって大事だったのはランプの明かりですね。ヘロディアンランプとかって呼ばれますけども、これぐらいのちっちゃい、意外とねこれぐらいのちっちゃいやつですけども、イメージ的にはアラジンの魔法のランプがありますね。あれをこれぐらいの大きさにしたと思ってもらったらいいんですが、口のところからね、ジーニーがビヨーンって飛び出してくる、あそこのところから灯芯が出てるわけです。で、そこに中にこう油が染みていて、火をつけると火がポッと灯って小さな明かりが灯る、皆さんがまさにろうそくつけるのと同じような、そういう明かりが灯るわけですね。その明かりは本当に大事な明かりですね。それがなかったら真っ暗でも、逆にそれがつくと本当にほっとして、そして周りを見ることができるようになる、そういう光であるわけです。聖書の御言葉は私たちの暗闇の中に光を与えてくれるものですよ、こういうことを今日の御言葉は語っているわけですね。今の時代は確かにこうやって明かりがありますから、電気っていう意味では明るいですけれども、でも旧約聖書の時代も今の時代も変わらない暗い部分あるわけですね。それはその外面的なものではなくて、私たちの住んでいる世の中であったり、また私たち自身の心の内であったり、暗いもの、暗闇や、また光が差さないもの、そういうものがたくさんあるわけですね。しかし御言葉が開かれると光が差し出る、これが今日の聖書の言葉の約束ですね。 私たちがこうして聖書を開いたその時に光が差し出てくるんだよ。大きな希望だと思います。この御言葉、有名な御言葉ですけれども、意外と有名な御言葉ってなかなかゆっくり思い巡らす機会ってないと思うんですね。でもぜひ今日は思い巡らしてもらいたいと思います。聖書が開かれると皆さんに光が差し出てくるんですよ。ぜひこのことを心に留めてほしいと思うんですね。その言葉の裏には期待を持つということがあると思います。私たちがこの聖書という本をですね、ただ本だと思ってパッて開いていると別に特に何も起こらないと思いますね。しかし私たちが本当にこれが開かれるときに光が差し出てくるんだ、そういう期待を持って開くときにそれは本当になりますね。皆さんは期待を持って聖書を開いているでしょうか。期待を持って、あ、今光が差し込んでくるぞ、そう思って御言葉を開いているでしょうか。ぜひこのことを今日最初に思い巡らしてみていただきたいと思うんですね。毎日聖書を読む時間を持つ、そういうデボーションの時、そういうのを持てるといいっていうことを皆さんにもお勧めしていますけれども、それは何でかって言ったら、そこに光があるからですよね。聖書を開く時にそこに光が差し込むからです。別に私は苦行を強いてですね、皆さんに毎日聖書を開くことによって徳が高まるとか言ってるわけではないわけですね。別に徳は高まるかもしれませんけど、それは重要ではなくて、大事なことは光が差し出るということですね。これは何かこうやんなきゃいけない義務を与えているわけではなくて、やらなきゃいけない習慣を与えているわけではない。もし私たちがなんだか億劫だなというふうになってきてしまったならば、もう一度この御言葉を思い出したいと思うんですね。御言葉が開かれると光が差し出ますよ、あなたを光が照らしますよ。どうですか、何か期待を持てると思いませんか。毎回聖書を開くたびに期待を持って開いてみてほしいと思うんです。光が差し出るんだ、さあ今開いた時に光が差し出る、そういう期待を持ってぜひ皆さんに聖書を開いてみてもらいたいと思うんですね。必ず御言葉の約束の通りになります。皆さん期待を持って聖書を開いているでしょうか。ぜひそのことを思い巡らして希望を持って、そして神様に期待して聖書を開くものになりたいと思います。さあ次に今度は131節をご一緒に読んでみましょう。131節を開いている方はご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。私は口を大きく開き渇望しています、あなたの戒めをしたい求めます。はい、こう書いてあります。私は口を大きく開き渇望しています、あなたの戒めをしたい求めます。ひな鳥が餌が欲しいときはですね、上を向かってパクパクピヨピヨピヨってやるわけですよね。でそこに、親鳥が何かしら餌を持ってきてピュッピュッってあげるわけですよね。まあ、なんかそんなイメージだなと思って私はここを見ました。私は口を大きく開き渇望しています。まあもちろんここで言ってることは御言葉を渇望しているってことですね。神様の御言葉を渇望している、まあ、そういうことを意味しているわけです。ひな鳥が餌をちょうだい、私お腹減ってるわ、喉が渇いてるわ、そう言って求めるように、私たちはその御言葉を求めるということが書いてあるわけですね。今日の第二の問いかけはそれですね。私たちは上渇きを持って聖書を開いているでしょうかということです。いや、上渇きを感じていますかということだと思いますね。聖書を通して見ていきますと、誰でも植木が渇きがあるということを語っていると思います。むしろ本当に植木がない人などいないということを語っていると思いますね。そしてそれを私たちが口を開いて求めるときに神様は満たしてくださる方である、そのことが今日のところには書いてあるわけですね。特にここではその御言葉にあたるところが、あなたの戒めとこういうふうに書いてあります。戒めって見るとですね、字というか、まあ、字面っていうか響きからしてなんかこう厳しいっていうんですかね、戒められるみたいな、そういうイメージがありますけれども、まあその細かいルールとかそういうことじゃないんです、この戒めっていうのは。でどういう場面でこの戒めっていう言葉が出てくるかっていいますと、大事な本当に大きな神様との約束の時であったりとか、神様との絆の時であったりとか、そういう時に出てくる言葉なんですね。まあ、それをちょっと参考までに説明するために今のところには何か挟んでおいて、 ご一緒にですね、創世記の2章16節っていうところを開いてみたいと思います。聖書の一番最初の方ですね、3ページになります。創世記の2章の、16節を一緒に開いてみましょう。創世記2章16節と17節と、16、17を一緒に読んでみたいと思います。3ページの上の段ですね。創世記2章、16、17を一緒に読んでいます。せーの。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。はい、この中で、戒めとさっきのところで訳されている言葉が、命じて言われたというところですね。この16節に出てくる主なる神は人に命じて言われた、この言葉が、同じ言葉が使われているわけです。でこの神様の約束っていうのは、多くの人がご存知のように、あの最初のこうエデンの園とかって呼ばれますけどね、あの最初のところで神様の大きな約束をする場面のところですね。どこから食べてもいいよ、ただあの真ん中の木だけは食べちゃダメだ、食べると必ず死んでしまう。でこの木のことについては今説明すると長くなりますけれども、一番大事なね、神様と人との絆を結ぶ大切な約束事ですよね。言ってみれば神様と人とのその関係を作る、築き上げる、そういう大事な約束なんです。こういう時にさっき出てくる詩編119編の戒めっていう言葉が出てくるんですね。つまり何が言いたいかと言いますと、私は口を大きく開き渇望しています。あなたのその絆を、あなたとの関係を、私は大きく口を開いて求めているんです。こういうふうに語っているっていうことなんです。聖書を開いて私たちは植え替え気を持って臨んでいくことができます。でその時に本当に与えられるもの、最大に私たちを満たすもの、それは何かといえば他の何者でもなくて神様ご自身なんですね。私たちが植え替え気を持って聖書を開いていく時に何が与えられるでしょうか。それは神様ご自身との関係が与えられる。皆さんと神様が親しく関係を築くことができる。神様は御言葉を通して皆さんに出会う、語りかけてくれる、愛を持って接してくださる、これが最大の恵みであるということなんですね。義に植え替わく人は幸いである、その人たちは満たされるというふうにイエス様は言っています。義というのは神様との正しい関係ですね。それを植え替わいて求める人は必ず満たされる。私たちが植え替わきを感じて、そして神様に、ああ神様、私は欠けているところがあります、私は飢えています、私はどこか乾いています、まあ暑い夏がありましたけれども、喉の渇きはね、水を飲めば癒されます、お腹が減ったら食べれば満たされます。でも違う植え替わきが私たちのうちにあるわけですね。その植え替わき、満たされないもの、それがあります。主よ、満たしてください、あなたとの関係で満たしてください。私たちが神様を求めていくとき、そして御言葉を開いていくときに、私たちは満たされることがなかった部分、他の何者でも満たすことができなかった部分、それを満たされるんですよ。そのことを今日のこの箇所は教えているんですね。口を大きく開き渇望しています。皆さんはこういう経験があるでしょうか。ぜひこういう思いで神様を求めてほしいと思うんですね。必ずあります。皆さんのうちには飢え渇く部分がきっとあります。それを私たちは普段見ていないだけかもしれない、あるいは他のもので何か満たそうとしているかもしれない。しかし一時的に満たしても、それはまた必ず渇きます。でも神様を求めて満たされていくときに、そこには永遠に渇くことがないものがありますね。ぜひその飢え渇きを皆さんに気づいていただきたいと思いますし、またそれを持ったときに聖書を開いていただきたいというふうに思います。求めなさい、そうすれば与えられます、イエス様は言いました。でこの言葉だけ一人歩きしていますけれども、求めなさい、そうすれば与えられます、その最後には神様は聖霊を与えてくださる、そういう約束をしています。 聖霊というのは神様の霊ですね。まさに神様自身を与えてくれるというふうに言っています。私たちが求めて求めて求めていくときに、最終的に私たちを満たしてくれるのは神様ご自身、そしてそれは御言葉を開くときまた与えられていくものなのだということをぜひ覚えて、またここにも期待を持って聖書を開いていっていただきたいと思います。最近本当に上書きの重要さということを私は感じるんですね。で、私たちはこの福音が本当に全ての人にとって必要なものだと思っているわけです。ちょっと前見てみましょうか。今年度のテーマ聖句がありますね、ご一緒に読んでみたいと思いますけれども、そこにあるやつですね。いきます、せーの。私は福音を恥としない。福音は信じる者全てに救いをもたらす神の力だからです。全ての人にこれは救いをもたらす神の力であるということです。ですから私は本当にこれは全ての人に必要なものだと思っています。でもですね、上書きを求めている人は幸いですね、その人は本当にそれを満たすことができます。でも微妙に上乾いてない人は難しいなというふうに感じることが最近よくあります。上書きを感じる人は幸いですね。そして人生のどこかで必ずそれを感じることがあるんですね。その時に私たちはこの福音があるということを思い出したいと思いますね。そして本当にそれをまだ持っていない人たちに分かち合っていく、そういうものになっていきたいなというふうに思います。さあ最後に133節をご一緒に読んで御言葉を味わっていきたいと思います。いられている方はご一緒に読んでみましょう。133節いきます、せーの。仰せの通り私の足取りを確かなものにしてください。どのような悪も私を支配しませんように。はい、こう書いてあります。特に注目したいのは最初のその御言葉にあたる言葉、仰せという言葉ですね。仰せの通り私の足取りを確かなものにしてください。そして悪から守られるように、こういうことを言っています。で、私は最初ですね、この箇所を開いてこの言葉を見たときに、まあなんとなくですけどね、聖書を開くと日々ね知恵が与えられて毎日の足取りが確かなものになっていくっていう、そういうようなことなのかなと思ったんです。で、そういう面ももちろんあります。例えばこの今開けませんけどね、ペラッとページ戻していきますと103節とかにですね、御言葉は私たちの足の灯火だっていうふうに書いてあります。その一歩一歩を確かに照らしてくれる、そういう知恵の光でもありますけれども、でもここで言ってることはですね、もっとレベルが違うものだったですね。そのことを私は調べているうちに分かってきました。で、実はこの仰せという言葉はですね、その意味するところは何かと言いますと、神様の約束なんですね。約束のことをこの仰せという言葉は元の言葉では意味をしているわけです。ですからちょっと読み替えてみますと、こういう意味になるんです。神様の約束の通りに、あなたの約束の通りに私の足取りを確かなものにしてください。こういうふうに書いてあるんですね。で、これは私が持ってたイメージとちょっと随分違ったわけです。私の最初のイメージは、聖書を開くと今日生きる知恵が与えられる、その日々の知恵が与えられる、そういうことかなと思ってここを見てたんですけれども、神様の約束の通り私の足取りを確かなものにしてください。そういう意味であるっていうふうに分かったときに、あ、全然そういうレベルのものじゃないんだなっていうことが分かったんですね。仰せの通り私の足取りを確かなものにしてください。ここにはですね、先に神様の約束があるんです。神様は私たちが願い求める前から私たちの歩みを確かなものにしようと、もうすでに計画を持って私たちのことを最もよく考えてくださっている方なんですね。その通りに確かなものにしてください、こういうふうにこの詩編の作者は歌っているわけですね。私たちは聖書を開くときに、どちらかといえばもっと安易に考える面があるかもしれないですね。例えば、あ、よし、今日聖書を開こう、今日の箇所から何か今日のね一日を乗り切っていく知恵を与えられないかな、そういうふうにして思ってみるかもしれません。で、それ自体はいいんですよ。それ自体はもちろん間違ってないし、それは正しいことだしいいことなんですけれども、でもですね、今日の箇所に書いてあるのはもっと大きなことだと思うんですね。もうあなたの人生、あなたの一歩一歩、あなたが信仰を持って天国に向かって歩んでいくその一歩一歩は約束によって確かなものにされているんですよということを語っていると思うんですね。 むしろ私たちが聖書を開いていくのは日々その約束を確認していくということなんだと思います。神様は本当によく考えてくださっていますね。私たち一人一人の人生のことを誰よりもあなたのことを考えているのは神様ですね。ですから私たちが聖書を開いていくのは何かといえば今日のね、あの困った事案に対処するための知恵をくださいっていうその程度のものじゃない、まあ、そういうのもあるんですけれども、でもその程度じゃない。今日もああ本当に大丈夫なんだ、神様私の人生を保証してくださって、誰より私の人生を考えてくださって、誰よりも私を恵みと祝福で満たそうとして全部考えてくださっている方なんだ、そのことをもう一度確認していく、そのための聖書なんだ、そういうことを今日の箇所は語っていると思うんですね。主の約束を確認していくこと、このことが本当の意味で私たちの日々を確かなものにしていく、そのことを今日最後に覚えたいと思うんです。私たちの考えより神様の約束は先を行きます。いつも先行しているんですね。私たちは、まあ、よくですね、願いの祈りの話なんかをしますと、先にですね、今日はこれこれこういうことがありますからこういうふうにしてください、これこれこういうことがありますからこういうふうにしてほしいというふうに、まあ、願いをですねびっちり書いて、はい、じゃあこれに関してよろしく判子をしてくださいと神様の方に祈りを出すわけですよね。でもそうじゃない、もう神様の方がちゃんと私たちのことを考えてくださっているわけですから、むしろ私たちが求めるのはあなたの御心を教えてください、あなたの計画を私にも教えてください、そういう祈りですね。その時に神様は私たちの一番ベストのことをいつも考えてくださっていて、さあこういうことを考えているよというふうに教えてくださる方ですね。私たちがいつもこっち側からぐいぐいぐいぐい書類出していくので、神様の方から出してくるものをなかなか受け取れないということがあります。ですから私たちはもう一度思い出したいんですね。神様は一番いい計画をあなたに持っておられますよ、そのことに耳を傾けてみませんか、こういうことですね。最初に私たちの信仰生活の基本は祈りと御言葉だと言いました。祈ることは私たちから話しかけること、そして御言葉を聞くことは私たちが聞き取ること、そういうふうに言いました。でもですね、実は祈りっていうのはただそれだけじゃないですね。祈りって私たちが呼びかけるばっかりだと思ってますけれども、でもですね、その祈ることと御言葉を聞くこと、また祈りの中で神様に耳を澄ましていくこと、思い巡らしていくこと、こういうことはですね全部一緒なんですね。分けていく必要のないことなんですね。ですから神様はいつもあなたと共におられますから、その方に耳を澄ましていくこと、そしてあなたの約束を今日も聞かせてください、あなたの素晴らしい私の最高の計画を今日も教えてください、見せてください、希望の光を私たちに照らしてください、そういうふうに求めていくものになりたいと思います。もちろん繰り返しますけどね、願ってはいけないという話じゃないです。たくさん皆さんに願ってほしいと思います。神様にこうしてほしいんです、私はこうなんです、ぜひ隠さずね、遠慮せず、放蕩息子のお兄さんのように溜め込まないで、全部何でも神様に打ち明けて求めてほしいと思います。で同時にまた神様に聞いてほしいと思うんですね。神様がどれほどのものを私たちに与えようとしているか、ぜひ期待を持って耳を澄ましていくものになりたいと思います。さあではいつものように御言葉の時を祈りを持って閉じていきたいと思います。それぞれで総額に合わせて自由に応答の祈りをしていきましょう。今日の御言葉を思い巡らして、それぞれ神様に今感じたこと、また思ったこと、また決心したことを、応答して祈っていっていただきたいと思います。御言葉が開かれると光が差し入れます。私たちは期待を持って神様に聞いているでしょうか。また私たちは口を大きく開き渇望します。私たちはそのような上渇きを持って神様に期待して求めているでしょうか。そのことを思い巡らしてみましょう。また神様の約束がすでにあります。そのことを私たちは知っていて、それを聞こうとしているでしょうか。ぜひこのようなことを思い巡らし、また他にも自由に結構です。皆さんが今感じていること、思っていることを、どんなことでも結構ですから、神様に打ち明け祈るひとときを持っていきましょう。では総額に合わせて祈りましょう。 祈ります。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、感謝します。あなたが私たちを愛し、私たちと親しく関わり、また今も共にいて、またこれからも共にいて、語りかけ、また関わり、共に歩んでくださる方であることを心から感謝をいたします。主よ、どうぞあなたが私たちに語ろうとしているとき、耳を傾けることができますように。また何よりもあなたを求めていくことができますように。あなたこそ本当に私たちを満たしてくださる方であることを、私たちが期待を持って知ることができますように。主よ、どうぞ私たちを導いてください。光の主、命の主、私たちを招いてくださる主よ、あなたに期待して、いつもあなたに歩み寄り、あなたに出会うものとならせてください。神様、どうぞ今祈られたお一人お一人の祈りにあなたは耳を傾けてください。どうぞあなたの御旨を持って、あなたの御業を持って答えてくださるようにお願いします。主よ、どうぞこれから始まる一週間の旅路をあなたが導いてください。イエス様と共にここからまた一歩踏み出していくものとならせてください。またこの共に礼拝する恵みを感謝します。御言葉を共にいただく恵みを感謝します。共にあなたを味わう恵みを心から感謝いたします。皆さんの祈りに合わせて、これらの祈りを感謝を持って、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。